皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネーム源五郎さんです。いつもお世話になっております源五郎です。宮本さんにお聞きしたいのはストレス解消の方法です。毎日忙しく仕事をされていると思うのですが、どうやってストレスを解消しているのでしょうか。それともストレスなんてない？結構仕事が詰まってくるとストレスでダメになりそうになってしまうので、秘密の解消法があれば伝授してくださいということなのですが、私も聞きたい、うん、ぜひぜひ。
あ、そうですか。
はい、ストレス、そもそもストレスあります？宮本さん。
ありますね。
またまた
あのね、ストレス、何をストレスとするかによると思うんですけど、
はい、
例えば世間一般に言われてるプレッシャーをストレス、プレッシャーがかかるとそれがストレスだっていうのであれば、うん、24時間365日ストレスですね。
確かにそう言われればそうですよね。プレッシャーの連続ですよね。
ね、もうそれこそコンサルやってたら次から次に、ね、ご質問来るわけで、うん、で答えられるものばっかりだったらいいんですけど、当然ね、はい、答えられないものっていうか、まあ、当然答えるんですけど、アイデア出すんですけど、明快な答えを出せるものだけかっていうと、そんな神様じゃないの で一緒に探っていきましょうっていうのが、
うんうんうん、
正直なところですよ。で、
はい、
もう自分に、ね、相談してくれたら 100% 答え見つかるよっていうコンサルは僕信用しないので、嘘だっての分かってるので、
はい、
こっちの方が、ね、僕が持ってる方が正直なところなんじゃないかなっていうのは思うところなんです、うん、だからそれをストレスだっていうと、もう本当寝ててもやっぱりクライアントの夢に出るんですよね。うまくいかなかったみたいで、うわどうするよみたいなとか、
はい、
DM 送ったんだけど反応ゼロ件なんですけどみたいな電話を受けてる夢を見たりしますから、はい、いやそれはねすごいプレッシャーはありますけど、でも実はそれが辛いかっていうと、
はい、
全然辛くなくて、大変ですよ、大変だけど、
はい、
それ自体がストレスになってるかっていうとストレスになってなくて、まず一つは認識ですよね。ストレスは敵じゃないっていうのが座右の銘なので。
お、ストレスは敵じゃない。
ストレスは敵じゃないんですよ。だって思い返したら、僕の、ね、人生を思い返したら、プレッシャーがかかったりストレスがかかった時にうまくいってたりする、はい、するんですよ。で、人生の質が高かったのはやっぱり何かに追い込まれてる時とか、
はい、
失敗を味わってる時に人生ってすごく伸びたなっていうのがあるので。
はい、
セミナーなんかもそうじゃないですか。うまくいったなっていうセミナーはあんまりうまくいってなくて、実はなんか滑り倒してるなみたいな時にポロッとうまい、いいことが出た、言葉出たりとかね、なんかすごい会場一体感があった、今日これでうまくいきましたみたいと、うわーみたいな拍手になったりとか、
そうですね、
その失敗してる時の方が頭の回転もすごい頭回ってるし、
うん、
末端の中にある時の方がその潜在能力っていうか、もともと持ってるものが開花したりとかね、
はい、
プレッシャーの中が一番いい仕事できてると僕は振り返った時に思う。皆さんも多分そうだと思うんですよ。のほほんとうまくいってる時って実は何の進化もしてなくて、ただ過去の財産で食べてってると、うまくいった結果が出てるっていうだけで、
はい、
何か新しいことに挑戦して失敗の連続の時の方が振り返ってみると、人生がこう開拓されてるっていうかね、新しい能力が、
ね、そうですね、
できてるってあるじゃないですか、
はい、
だからそう考えた時にプレッシャーっていうのは何も自分をいじめるためとか、こう、はい、なんていうの、自分を情けなくするために出てきてるんじゃなくて、ほらもっと頑張れ、うん、ほらもっと頑張れと、うん、お尻を叩かれてる時なんだなっていうのがあって、
うんうん、
でこれはある本でちょっと読んだことなんですけど、すごく感銘を受けてるので、はい、未だに覚えてるんですけど、
はい、
プレッシャーっていうのは、
はい、
体と心がそのピンチにさ直面してる自分を助けるために鼓動を早めて血液を全体なんか全身に送ってくれる、そのために鼓動が早く、緊張すると鼓動が早くなる、あれはこの、はい、自分を貶めるために起こってるわけじゃなくて、血を全身に送ってどんな状況にも対応できるように体が助けてくれてるんだっていうのが、
はあ、なるほど、
体が助けようとして一生懸命頑張ってるんだ、うん、震えるのも筋肉が緊張してこわばって、うん、その 自分を動かなくするためじゃなくて、どんな状況にも動、はい、どんな動きにも対応できるように 筋肉がスタンバイしてる段階なんだ、助けようとしてるんだっていうのを、ある大学の講師がその本を出して、はい、その中に書かれてて、だから緊張的じゃないんだっていうのを言われた、はい、僕それ受けてね、もう目から鱗が落ちて、確かにそのピンチに直面している自分を助けるために、うんうんうん、体と心が一生懸命手伝おうとしてくれてるんだっていうのを感じた時に、ね、うん、あ、一人じゃないなみたいなね、
ね、そうですね、うん、なんか
すごくこう強い援軍が自分の中にいてくれてて、
うんうん、
それが過剰になると良くないんだけど、でも助けようとしてくれてるんだっていうのを感じられた時に、こうすごく心強かったんですね、
うんうん、
だからプレッシャーとかストレスっていうのはどうしてもね、それこそ緊張とかストレスが嫌だっていう人は、それそのもの、鼓動が速くなるとか、はい、汗が出てくるとか、
はい、
体がこわばるとかっていうのを敵視しちゃうじゃないですか。それを落ち着かせて鼓動を、ね、うん、ゆっくりさせてみたいな、
うん、そうですね、
それはせっかく援軍を送ってる人に拒絶をしてるようなもんなんです。いらないからみたいな、
もてね、もてね、
そうだから、あの臨機応変な、ね、どんな状況にも対応できるように体が応援してくれるんだって、一つだからプレッシャーって味方なんですよね。プレッシャーに対する反応っていうのが味方で、それを過剰にしないようにコントロールするのがコントロールの術なのかなっていうのはあるんですけど、あの全体は自分の味方なんだっていうところを感じていただきたいなと思うんですね。そうすると、実はプレッシャーって受けるのは嫌だけど、決してストレスにはならないんですね。
そうですね、
その点から言うと、もしかしたら僕はストレスがないのかもしれないです。
はい、
でないのかもしれないので、源五郎さんからするとがっかりなのかもしれないけど、なんだよみたいになるかもしれない、なるかもしれないけど、ただそんな中でもやっぱり感じてないだけで、体はストレス感じてたり、あの、はい、すごく根詰めて仕事をした後はね、もうね、休みの日は24時間寝るみたいなこともあるので、ね、あ、よっぽど疲れてたんだなって自分でこう感じたりすることもあるんで、
はい、
あの目に見えない感じられないストレスっていうのの解消をする、そのルール、まあ、簡単なものなんですけど、僕もルールを持ってるので、
はいはい、
それがもしかしたら参考に なるのかなと思って、ちょっと今書
き留め、そのルールっていうのは
あるんですけど、それ何かっていう、仕事を残さないということです。
あ、でもこれ本当に休みの日に気になってしょうがないですよね。
ないですよね。で、あの意外にね、例えば
はい、
期日がすごく長い、締めが長い仕事とかってあるじゃないですか。例えば現場だと、はい、今7月ですけど、12月にこんな仕事が来るよみたいなのが、はい、大きい仕事来るよみたいなのが、うん、現場が待ってるよみたいなのあるとするじゃないですか、
はい、
で期日長いから、
はい、
本人としてはまだプレッシャーになってないつもりなんですよ、
はい、
ところがそういう仕事ほど、
はい、
あの目に見えないプレッシャーってすごく大きくって、
はい、
気づいてないですね。自分にプレッシャーがかかってるって本人が気づいてないから、
はい、
対処しないんですよ、
うん、
でね、そういう仕事があればあるほど、
はい、
もう前倒しでできることを一斉にやっとく、いや全然プレッシャーかかってないですよっていう仕事ほどかかってるんですよ、
はい、
で特にそれ感じるのが脳なんですね。だって12月に仕事あるっていうのをストックした時点で、
はい、
とりあえず あれやんなきゃいけないな、これやんなきゃいけないなって頭にぼやっと出てるじゃないですか、
はい、
これ記憶するだけでもすごいストレスなんですよ、
うんうんうんうん、
なので僕の場合も結構前倒しで仕事が来ることが多いの。何月にセミナーやってくださいとか、
はい、
あのここまでにこういう原稿書いてねとかってひろあしがよくやってくるので、
はい、
まあもう僕のストレス源は彼なのかなっていう気はするんですけどでもその仕事を残さないっていうのが一つルールとして僕ありますね。
だからも
うどんどん前倒しでやっつけてって、
はい、
あのした方が、
はい、
それやっつけた時に感じるんですよ。あ、これストレスになってたんだっていうのを、それがなくなったらね、スカッとするんですね。スカッとするってことは、
うん、
プレッシャーに感じてたってことじゃないですか。
知らず知らず
知らず知らずの間に、
うん、
だからやり残しの仕事って、
はい、
大きさ小ささ関係なくて、
はい、
すごくストレスの元になるものなので、
はい、
あの特にケツがないものね、重要事項なんか後回しにするしますけど、うん、重要事項後回しにしてる人ほどですねストレス多いと思いますね。
確かに
そうですね。なんかこう意味わかんないけどやる気起きないなみたいな時が 2,3 日続く時は、
はい、
あの忘れてるけど後に伸ばしてる仕事って絶対ありますね僕の場合は。 気づいてないだけで。
私もあります。
ありますか、そういう感じになりますか。だからそういう時にはもしかしてこれからこの仕事気になってんじゃないかなっていうのでやっつけると、はい、大体それですね。それやっつけると、うん、あ、このモヤモヤの原因これだったわっていうのを終わって初めて気づくんですよ。
ああ、その時にならないとやっぱり気づきはないですよね。そうそう、
やっつけないとわからないんですね。やる前はね、いやこれまだ期日あるしそんなストレスかかるの仕事じゃないから、うん、いやこれじゃないわっていうの別のことやり始めたりするんですけど、
はい、
いや意外とでプレッシャーないと思ってる仕事ほど気になってますよね。
そうですよね。
なので仕事を残さないっていうのはその気になる仕事があるだけで、まあ、それがストレスになるといえばなりますから、
うん、
それがもうそういうのを前倒しでやっとくっていうのはストレスを消すので僕は一番役に立ってると思いますね。
いやそうですよね。先延ばし、うん、先延ばしというか先の仕事だからこそ今のうちにっていうのも、うん、心に余裕もできますしね。
余裕がある時にやると、うん、そのなんていうの手直しができる安心感っていうのがあるんですよね、
う
ん、
そうですね。
プレッシャーがかかると確かにいい仕事できるんですけど、
はい、
あの妥協する部分も相当に多くなるんですよ、
はい、
あの重要ポイントに、ね、集中するのはプレッシャーかかるといいんですけど本当はこれあった方がサブ的に良かったなっていうことは、うん、もう完全にないものになっちゃいますから。
そうですよね。
妥協したくないという方は特に前倒しの仕事をやると、あの前倒しの仕事でその仕事のが早く片付くとかクオリティが上がるっていうよりも、
はい、
どっちかというと僕は、ね、メンタルマネジメントの方だと思います。一番効果高いの、うん、モチベーションを維持するのに前倒しっていうのは一番効果があると思いますので、
はい、
その自分のこう心のバランスを保つために前倒しの仕事をやるっていうのが、うんうんうん、僕は正しいこう使い方なんじゃないかなっていう気はしてますけどね。
やっぱり目先の仕事にどうしても皆さん目を向けがちだと思いますので、でもちょっと気分転換にあの何月か先の仕事をやるっていうのもいいかもしれないですよね。
いやもうそれは逆に期日があるものほどちょっとずつ動かしていた方が、
う
ん、あのね、自分に自信が湧くんですよ、うん、そういうやらなくてもいい仕事やってるっていうかね、今やるべき、はい、やるべきっていうかその今手をつけなくてもいい仕事をやってる自分っていうのはね、はい、こうなんていうの充実感あるんですよね、
うんうんうん、
俺イケてるわみたいなあるでしょ。そうすると他のものにこう影響してくるんですよ。一個こうなんて質が上がるとこうクオリティ上がると他の仕事の質も上がってくんで、
はい、
あの仕事できる人を前倒しっていうのは僕はそっちの方が大きいんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
あそれともう一個ね、
はい、
あのこれはもうあの皆さんおそらくやられてると思うんですけど、あの仕事と全く関係のないやっぱり趣味持つっていうのは、
うんうん、
すごく大事だと思ってます。で
宮本さんの場合はやっぱり釣りですか。
あのね釣りはどっちかっていうと仕事の延長上でやってますね。
仕事の延長上、
あの教材を勉強するのに、
あ、そっか、
あの船の上に浮かんでるとやることなくなるでしょ釣りやってる以外は、
はいはい、
釣れない釣りほど暇なことないんですよ。もうこんな趣味なんでやってんだみたいなね、自分を、はい、バカなんじゃないかと思うくらい、あの本当にね無駄な時間なんですけど、それね、はい、あの普段だったらどうしてもこう読まない本とか経験しがちな自分の趣味と合わない本とかねあるじゃん、はい、読んだらいいんだけど、はい、趣味に合わない本あるじゃないですか、
はい、
あのどっちかというと僕は厚くてハードカバーでもうこんな重たいもん嫌だっていう本は結構敬遠するんですよ、
はい、
だけどあの船の上にいるとやることがないので、はい、もう本読むんですよ。であと CD とかねちょっと聞けてない後回しにしてる CD とかも船の上で、僕の船スピーカーがあるのであのスピーカーで流しながら聞いてたりとかね、あのだから友達の船が近づいてくるとお前何聞いてんだみたいなねラジオみたいな感じで、いやちょっと仕事のあれでみたいな聞くの、そういう風にだから船では結構リラックスあんまりしないんですよ。
あ
で僕がリラックス、もうストレスがどうしてももう目に見えて溜まってるなっていう時に、これはねエネルギーになるよりこれは負債になってるなっていう時には全部燃やし尽くすっていうことで、あのスポーツ観戦しますね。スポーツ観戦に行ったりとか。
スポーツ観戦、野球ですか。
僕はねモータースポーツが好きなので。
モータースポーツ、
もう鈴鹿が聖地みたいな、三重県が聖地みたいな感じのあれなんですけど、あのまあそれができない時にはもうスカパーであの、
はい、
F1 が僕は大好きなのでそれを見たりとかですね、もうテレビの前で大声でさ行けみたいな感じになってますからもうそれやると結構僕はストレスをこう発散できる、何かに没頭するっていうのが僕大事だと思うんですよ、
うんうんうん、
あの忘れられる、
はい、
だからもう他の嫌なことあっても一瞬だけでもいいので忘れられる時間が持てるっていうのは脳がねやっぱり解放されるんですよ、
うん、
緊張感から解放されるのでは
い、
すごく脳ってリラックスできるんですよね。それこそどんなに筋力は、うん、筋肉がある人でもずっと重いもの持ってるとやっぱりね持てなくなるじゃないですか。でも一瞬その重荷を外してリラックスさせてまた持つとまたエネルギー復活するので、
はい、
脳は筋肉と一緒ですから、
うんうんうん、
あのやっぱり一瞬手放すってことは僕ストレスを発散するで大事、あの問題が消えるわけじゃないけど、
うんうん、
一瞬手放すってなると脳が一回弛緩するんだと思うんですよ。ふっと力が抜ける、うんうん、
はい、
で単純なところに興奮できる、興奮してる時っていうのは他のことを忘れられるんでね、だから僕はそ、ね、その F1 見て大声出したりわーってやってる時には家族も近づかないですし、はい、邪魔しないっていうルールがあるので
そんな暗黙のルールが
そして2時間くらいは大声出してよーしみたいになって悔しいみたいになって、
はい、
でそれでもダメだったら生のものを見に行って大声出すみたいなね、
や
ってとかそういうのがちょっと風が違うなと思ったら、あの最近ではね陶芸をやります。
いやまた意外、
ろくろを回しますよ、あの、ちょっとね体験することがあって、
はい、ろ
くろはやったことなかったんですよ、あの手で伸ばしていくのはやったことあった、はい、結構やってたんですけど、はい、ろくろはちょっとハードルが高くてやれなかったんですけど、はい、やる機会があって挑戦したらですねもう無心になるんですね、
は
い、もうね何も考えてられないんですよ、集中しとかないとすぐ潰れるんですよ、
うんうんうん、
なので僕結構最近はそのろくろを回してると嫌なことを忘れるっていうのが言われてたんで、本当かなと思ってやったら本当ですね。
マイろくろを
持つんじゃないですか。もうね釜をね電気釜があるんですけど、
はい、
もう事務所に置こうかなって本気で思ってるくらい
何屋さん
で、まあ、プラモデル作ったりとかね、そういうのはもう無心になれるんで、はい、あの消しゴムハンコを作ったりとかね、
あ
結構わかるでしょ、あれやるともう無心になるんですよねだから意外にこうビジネスで結果残してる人って本当無心になるような趣味持ってる人多いじゃないですか。
そうですね、う
ん、だから無心になって脳をもうそれでもダメだったら一回脳をリラックスさせるっていうのでね、もう仕事のことなんで考えてられないわみたいなね、
は
い、仕事のことどうでもいい、
うん
うん、俺は今目の前のろくろを回すんだみたいなそういう時間を持っても
て
そうそうそうそうそういうことだからあのそういう時間を持つっていうのも、もう極度にそのストレスも味方だけど、はい、薬と一緒で過剰になるとね毒になりますから、
うん、そうですね、
ストレスは敵にもなるし味方にもなる、敵になりかけたら一旦手放すっていう趣味を持つのもこれは僕、はい、仕事をする上で僕大事なことだと思いますので、
そうですね、
ちょっとバランスですね、あの、うん、そのストレスのレベルによって使い方を変えていかれるといいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、源五郎さんもあの今日はね秘密の解消法をたくさん聞けましたので参考になさってみてください。頑張ってください、
はい、頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。